一言祈ります。天の父なる神様、あなたの御臨在の前で私たちは頭を垂れます。どうかあなたの御言葉が私たちを支配し、私たちの歩む基準となりますように。あなたの御霊が私たちの教師、導き手となりますように。あなたの大いなる栄光が表されることが私たちの主な関心となりますようにお願いします。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。今朝は幾多丘の上キリスト教会、皆様の教会の礼拝にお招きいただきまして、礼拝を共にできますことを感謝いたします。この記念すべき日曜日は、ほとんどの教会では宗教改革記念日、407年として守られているかと思います。この2024年、今年の10月31日はマルチン・ルターが起こした宗教改革507年になります。私たちが今読んだ聖書は新改訳2017ということで、500年の時にこの新改訳の新しい版が出版されたことを大変嬉しく思っております。1517年10月31日、このドイツのヴィッテンベルク大学の地域上教会の壁に、ローマカトリック教会の在り方に対する改革のための質問状である95箇条の提題は、瞬く間にドイツの知識人、ちょうど出版がグーテンベルクによって作られたような出版の出版術、活版印刷がによって、多くのいわゆるこの、チラシですかが諸教会に配られたわけですね。そして北欧諸国、スイス、そしてフランスなどの改革派教会、英国国教会、オランダの教会などを生み出しました。重大な信仰上の体質改善の日です。この幾多丘の上キリスト教会は、ドイツのリーベンゼラ宣教団によって作られました。私は2015年オッケルト先生の福音の家の記念行事で初めてドイツの地を、この連れられてリーベンゼラからこの歩き出して、そしてバスに乗ってですけど、そしてザクセン地方に行きました。ルターのいわゆるこの改革の場所でございます。ヴィッテンベルグっていうのはザクセン州にあるのです。私は最近ですね、日本キリスト教団の千歳船橋教会の1946年の当時の牧師の方が書いた神の痛みの神学という本を読みました。そうしましたらですね、この著者はこの神の痛みの神学の中でですね、南の方のイタリアなどではルネサンスが起こったと、ところがドイツから宗教改革が起こった。主なる神様がですね、このドイツのザクセンの地方のザクセン人を選んだことは、神のこの歴史におけるご支配と選びであったという言葉を読んで納得いきました。神様がこのザクセンの人たちを、ここの宗教改革に用いられたということです。 このザクセンの人たちはどういう気質かと申しますと、非常に自己訓練の、そして厳格な、いわゆる自分のことを抑制する民族であります。ザクセンは英語のアングロサクソンのサクソンですよね。その一部がこのザクセン。そしてこのいわゆる物事に対する思考、物事を考えるということがなされた、なされているこの民族の中、ザクセン人の中からルターが起こされ、それに共鳴する人たちがまずザクセンから起こされたということでございます。音教会がそのドイツのルター派の教会の中のリーベンゼラディアコニッセですね、そこから の宣教がこの教会をお作りなさった神様、宣教団に私は心から、それから私はよそ の教派から教会連合に加わったものでございますけど、本当に喜びを持って自分たちはこのいわゆる宗教改革 の子孫、子どもたちであると。ただ単なる新改革の2017だけじゃなくて、自分のアイデンティティですね、信仰のアイデンティティがここなんだということで大変嬉しく思っておる次第でございます。今朝は改革者ルターの魂を捉えた中心的な御言葉、ローマ人への手紙のこの1章14節から17節をですね、宗教改革とはどのようなところから始まったのかということですから、御言葉プラス宗教改革のこと、そして今の私たちというふうな、この3つの構造でお話ししますので、こんがらがるかもしれませんけど、お許しください。一番大切なのはこの聖書の御言葉と歴史で何が起こったのかということでございます。これ3つに分けます。14から15節は福音宣教の動機です。14から15、福音宣教の動機。動機っていうのはモーティフ、動くっていう字と機械の機って字書きます。から16、次は16節、一つ一節だけですが、福音を恥とせず、16節、福音を恥とせず、最後17節で神の義の再発見、神の義の再発見であります。まず第1からいきます。14節15節、福音宣教の動機です。このローマ書の著者はパウロです、使徒パウロ。14節15節でですね、パウロは福音宣教の動機を述べます。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロは小アジアとギリシャの伝道が終わりますとローマに行って伝道し、そこですでに始まっている開拓伝道の信者を励ましたいという願望を持っております。ローマ訪問の願望の最大の理由は、パウロがキリスト教の福音の力を知っていたことと、返さなければならない負債感があったからです。パウロの福音宣教の動機は何でしょうか。ことを起こして持続させるためには何か この原動力が必要です。エネルギッシュに突き進まねばならないときは、ある場合には憤りや悔しさが原動力となります。今日は私たちの国では衆議院議員総選挙投開票日です。今回のテーマは何ですか。政治と金です。それに対する有権者は自分の公正性、 ジャスティスっていう観点から自分の投票する候補者を決めるということの選択が課せられております。そして来月11月の5日火曜日の日はアメリカの大統領選挙の日でございます。アメリカの大統領選挙のことをずっと新聞で読んでまいりました。その他の雑誌等も読んでまいりましたけれども、この投票するあるいは支持する動機は何かって言いましたらですね、一つ、その一つは怒りです。憤りです。誰々に対する、あるいはある党派に対する、あの反対党に対する怒り、あるいは憤り、現状に対する憤り、それも全てじゃありませんけどね、動機の一つは憤りですね。それに対してパウロの場合はどうなんでしょうか。パウロの動機は何ですか。これらのものとは違って喜びというものが原動力なんです。喜びを原動力としているほど幸いなことはありません。パウロはイエス・キリストによって神を喜ぶ、このローマの5の1、11のところにイエス・キリストによって神を喜ぶって書いてありますよ。ピリピ書なんか見ますとね、喜びのメッセージでしょ、喜びの書でしょ、喜び喜び、パウロは喜びなさい、テサロニケ第1、5章、喜びなさい、耐えて祈りなさい、全てのこと感謝しなさい、喜び。パウロのミニストリーを、奉仕をか、あの形成した動機は喜びですね。喜び。この福音という言葉は皆さん喜びのメッセージなんですね。喜びのメッセージ。神を喜ぶはずがない私が神を喜ぶものにされたのはイエス・キリストによってってパウロは言います。パウロはユダヤ教徒の教師として、あのユダヤ教のは2派ありましてね、いわゆるシェマイ法、それをシェマイ派って言うんです。で、広い方をヒレル派って言うんです。で、ヒレル派、広い方、物の見方が広い人、その一番偉い人はガマリエル先生だった。ガマリエル先生のトップの弟子がサウロという男、後のパウロです。広い方なんだけど狭いんです。やっぱり福音に対しては頑固教に、キリストの福音に対して頑強に抵抗した男です、彼は。ですからキリスト教を、野草教、あ、ごめんなさい、ナタレのこの道をこう迫害することが天の神様にお仕えすることだという確信ですね。ところが真っ昼間、天からの光にダマスコに行ってクリスチャンをと捕まえてやろうと思って行った時に、突然光、天からの、そして乗っていた獣から落とされて、天からの声が聞こえた。サウロ、サウロ、これはパウロの前の名前ですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。私はあなたが迫害しているイエスであるという声を聞いて、動転、驚天動地の思いがしたんですね。イエスは十字架にかけられて死んだはずだ。クリスチャンがイエスの復活を言っているのは嘘だ、陰謀だ。だから俺は唯一の真の神に仕えるため、この教えを撲滅するのであるという固定観念で固まっていた。その固定観念が根底から覆されたんです。そしてパウロは、サウロは時、キリストイエスは、後にパウロは言いますね、罪人を救うために世に来られたっていう言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものですと第一テモテの1の15で 確信したことを告白してますね。パウロはイエス・キリストの十字架が神に反逆する罪の身代わりであり、キリストの十字架を信じたときに罪が許され、心に平安が与えられ、神を大いに喜ぶものとなったらです。パウロはその日から全く人が変わりました。彼はパリサイ派のあのヒレル派のガマリエル先生の門下生で、後のユダヤ教ですが、ユダヤ教の本の中に書いてあります。一世紀においてこのタルソのサウロを失ったことは、ユダヤ教と私たちユダヤ人の歴史においての大損失であるって書いてあるんです。それほどのこの男の方がですね、いわゆるその特権と地位と名声を捨てて、キリスト教の伝道者となり、世界中を伝道するようになりました。パウロにとってキリスト教の福音は人を変える力です。第二の理由、パウロは述べ伝えることを託されたという負い目感があった。福音宣教はユダヤ教徒サウロをキリスト教徒パウロに変える。パウロってどういう意味ですか、あのサウロってどういう意味ですか、サウロ、ユダヤ教徒、これはね、嘱望されたものっていう意味なんですよ。かっこいい名前ですよ。嘱望されたもの、次は総理大臣かという嘱望されたもの。どうか、パウロってどういう意味ですか。パウロっていうのはちっちゃいもの、小さいもの。私たちよく手紙で小生って書きますよ。その小生はパウロっていう小さいもの、神の前には小さいもの、それに徹したんですね。だから同じの名前使ってましたけど、二つの名前使ってます。パウロに徹しましたね。サウロを捨てました。彼個人に、これは宗教改革をもたらし、パウロに福音を体験した基地に、この喜びの経験を人に伝えたいという思い、情熱を与えたんです。さあ大きな2に参ります。福音を恥とせず、16節です。16節で福音を恥ない理由を述べますね。まず御言葉を読みます。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。これ3つのことがここで言われております。まず第一、この福音は神の力であるからだと言ってます。パウロにとって福音は驚くべき霊感による人間救済の方法であり、この世の哲学に勝る神によって表された真理でした。福音は人の力ではなく神の力です。第一コリントでパウロは、十字架の言葉は滅びる者には愚かであっても救われる私たちには神の力ですと言いました。福音は哲学に勝る大宇宙観です。皆さん、どういうことですか。世界中の人たちは、私はどこから来たのか、なぜここにいるのか、私どこ行くのかという質問をみんな持ってます。それに対する唯一の答えはこの福音の中にあります。私はどこから来ましたか。神に作られたもの、なぜここにいますか。私はこの福音を受け入れ、あるいは受け入れようとしている。どこ行きますか。信ずる者に約束されたものは永遠の命でしょ。私たち世界中の全人類の問題だから、私たち大和の国の人たちにも、で私たちのそばにいるところのいろいろな国の方々にも、これ通じる万人共通の、自分の運命は何だったんですか。墓場と永遠の墓場かしくない一生で、墓場まで行く、そしたら消えてしまう、無ですよ。その教えを私たちの大好きな宗教が、そして私たちを支配してますね。諦め、定観ですね。諦めの宗教でしょ。あるいは何かこう口ゆすいでさえすればね、清くなるなんてふざけてますね。選挙が済んだらみそぎですって言うんですからね。皆さん、そのような宗教観でいいんですか。 私昨日朝日新聞で見ました、立派な参議院の方で、奥様は有名なこのアメリカの大学院を出られてですけど、自分はどこどこにいるからもうどこどこに行ったら拝みますなんて言うんですね。この方たちの宗教観は失礼、こんな立派な方々なのに、この失礼、この程度なのかしら。パウロにとっての大問題はどうすれば神との正しい関係に入ることができるかということで、パウロの神学は経験的なものでした。ダマスコの途上で復活のイエス様に出会うまではパウロは人の力、善行、神との正しい関係を確立しました。ダマスコでキリストが完成した贖罪の技を信じることによって神との正しい関係に入れられることを経験したんです。福音は他の思想、哲学、信心にできないことができるんです。私たちに悔い改め、信仰、慰め、愛、平安、喜び、勇気、希望などを与える力が福音にはあるんですよ。サウロっていう時代の時はステパノという素晴らしい最高のキリスト教のいわゆるリーコンでいらっしゃる方、いわゆる神道説教者ですよね。その方が殉教の死を遂げる時にそのステパノの洋服を着ていたものを彼は晩したって男ですよ。第2番目の動機、最初は福音の、は神の力。第2番目、パウロが福音を恥としないのは福音がですよ、救いをもたらすから。救いについてペテロは第一ペテロ1の3から5で次のように言います。神はご自分の大きな憐れみゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ここで言う救いはただの悔い改めだけを意味しているのではないんです。この世においては罪に死んで今度はキリストに生きる、罪の結果であるこの死というものより救われ、復活して主の栄光に似た栄光に良くし、そして永遠の命を受けるんです。救いとは一時的なこの世における救済ではなく、実に人をして永遠の栄光を発生させるものです。第3、なんで福音を恥としないか。福音がユダヤ人をはじめギリシャ人にも、そこのご自分の聖書だったらこのギリシャ人にもっていうところをアンダーラインして、つけたい人はですよ、つけたくない人はそのままにしておいて、信じるすべての人に与えられて書いてありますね。なんと素晴らしいでしょう。だから最後にはですよ、パウロはスペインまで行ったか行かなかったか分かり、スペインから誰が来ましたか。フランシスコ・ザビエルが1549年に来たではありませんか。あれはですね、宗教改革を影響を受けましたカトリックの改革派なんです。イエズス会、読んでみますとプロテスタントと同じこと言ってるじゃないの。その方が我が私たちの国に以後よろしくって1549年に8月15日に来たではありませんか。私たちの国はこの国に対、この教えに対してどういう扱いをしましたか、仕打ちをしましたか。島原の乱によってバテレン、キリシタンバテレンの恐ろしさが民衆、そして私たちのお父さんお母さんもそのような影響を受けていらっしゃる方で、教会に来られた方がいらっしゃるかもしれません。みんなキリシタンバテレン、ヤソ教は恐ろしい。信じる、でも信じる人、残らずこの救いに預かることができ、 信仰とは神が提供してくださる救いを単純に受け入れることです。神は仰せになります。私は救いをあなたに与える。私は答えます。私は神の救いを受け入れますということなんです。信仰は何にも自分でなんかこうお捧げするものはないんですけど、ただ神が与えてくださるものに関して、これも歴史においては出来事ですよ。与えてくださったものをありがとうございますと受け取ることが信仰なんです。この信仰の行為において人の全人格はこれに関わるんです。つまり神の約束に提供されている恵みを理性が審別します。しっかり働かせてください。ロジックを、これは本物なのかどうか。イギリスの頑固者の C.S. ルイスがですね、この無神論にいつの間にか言ってた男が、一つ一つのこの反論が来た時にとうとう参ったと、受け入れます。第二次世界大戦のあのドイツの飛行機の空襲艦の中でラジオ説教してイギリス人を励ましたのは C.S. ルイスですね。そしてこの C.S. ルイスの何と申しましょうか、このキリスト教の聖髄っていう本はアメリカの人たちも世界中の人たちをひっくり返しましたね。ありがとうございますと受け取った時にオックスフォードの教授が変わったんです。意志がそれを求めようと決断するとき、心に確信と平安が与えられる。さあ、大きな3、17節に参ります。神の義の再発見です。17節でパウロは福音がどうして信じる人のに救いをもたらすかを説明します。福音には神の義が掲示されています。信仰に始まり信仰に進ませるから。義人は信仰によって生きると書いてある。パウロは福音は神の義を根底にしているからだと言います。福音には神の義が掲示されている。神の義とは人間が実現する義ではないんです。神が人にくださる、賜る義です。キリストの功績の上に義でない人を義としてくださる義です。つまりフィリピ 3-9 にあるように、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義のことです。パウロは自分の力で義とされたのではありません。ただ神の義によって正しい関係に入れられたんです。この福音の中に神が人を義とする義が完全に掲示され、表されている。この歴史の出来事に。これに言います。旧約聖書において預言者たち、時満ちて神の御子が預言に基づいておいでくださり、人類救済の技を歴史上において成し遂げて、ですか、今や福音の中に神が人を与える義が完全に表されているんです。皆さん、抽象的な何々のご慈愛にすがるなんていうんじゃないですよ。歴史的事実に基づいているんです。皆さん、歴史的で事実に基づかないただの観念宗教警戒です。次に、ルターはどのようにして神の義を、今度はルターの話に移りますよ、再発見したんですか。宗教っていうのは皆さんご存知のようにたくさんありますけど、二つに分けることができる。二つに、行いの宗教と、それから恵みの宗教です。どちらが優しいかと言いますと、行いの宗教は優しいんです。私たちの国のほとんどの宗教は行いの宗教です。懇悔をし、念仏を何百回唱え、善行する、施しをする、そしてこの壺を買ってください、そうすれば救われるという考え方ですね。優しい、非常に優しい。 ところが神からの恵みありがとうございますと言って信じるくらい難しいものはありません。どうして？こちらの中に偏見があるから。偏見は絶対受け付けない。新しいもの、大和の国の文化は最高だという観念です。大和こそは最高だという非常に狭い愛国主義、そんなものはいらない。人はこの信仰とか救いにおいてさえ、救いをこの受ける自分に何か良いことを見つけたい、何か誇るものを残しておきたい、これ人間です。しかしですね、この私たちのキリスト教は恵みの宗教なんですけど、実質がなくなってしまうとですね、いつの間にかこの恵みの宗教がね、いつの間にか行いの宗教になりがちだ。で、傾向がありますから、私たちは傾向と対策が必要です。応分者みたいにね、傾向があるんです。恵みの宗教はいつの間にか行いの宗教になりかかって、これがですね、古い教えと呼ばれるでしょ、カトリック教会、旧教っていうんです。いつの間にか恵みの宗教が、いつの間にかこの行いの宗教になってしまったのが、あの当時のカトリック教会。かなり是正されてきましたけどね、まだあるんですよ。残念ですけど、まだあるの。人間のこの行いですからね、この人間の行いじゃなくて、救われた喜びから出てきて、神様に対する感謝から行いが出てくる。これは本来のあり方。ところが、行いから救いに行こうとする、これはダメですね。その改革がルターによってなされたわけですよね。いつの間にか行いの宗教、善行の宗教、善行の要素で行きたいんですよね。聖人と呼ばれる信仰者の徳を与えてくださいって、カトリック教会のもうなんとものすごい聖人があるんですよね。高山右近も副社っていうのにやりましたけど、そのうちに聖人になったら、今度高山右近というあの立派なお殿様の口説を受けたいなんて、そういうふうになってしまうんですね。で、結局どういくんですか。聖母マリア様の取りなしが必要だとなるわけでしょ。そして最終的には村のあるいは町の神父様になるわけでしょ。こういうのを取りなしのピラミッドって言います。取りなしのピラミッド。ルターは大学生になった時、あそこもですね、非常にこのルターの当時のところですね、この天使エンジェルですね、御使い、天使崇拝が非常に、私行った時ザクセン、そこは銀が取れる銀山、そしてそうした時に、だから町の名前も聖アンナというお母さんマリアのお母さんのことをアンナって言うんです。だから聖アンナ様、だからアンナっていう名前が随分多いんです、西洋の名前では。アンナ、だからイエス様、神様助けてくださいって言った時にじゃないんです。マリアのお母さんである聖アンナ様、助けてください。いつの間にかこのアンナ様が天使になっちゃっている、そういうようなお祈りを捧げたんです。聖書の真理から脱線した16世紀のカトリック教会ですから、免罪符、いわゆる行いの宗教ですよね。そしてそのお使いは、有名なルターの町にやってきたのは何ですか。テッツェルという人ですね。何て言いましたか。いわゆるお願いをここに入れればね、お金をチャリンと入れればね、そしてあなたとはすぐに、そしてあなたの願っている人はすぐにね、煉獄から天国へ行きますよってやったんですよね。彼はこの 雷によって打たれて覚醒して、部分的覚醒なんですけど、修道院に入るんですよね。でカトリックの修道院師として何の宗教ですか、行いの宗教と修練に全身全霊を打ち込んだんですね。そして院長先生に、どうしたら私の罪これから救われる、どうしたらいいでしょうかって言ったら言いますね、マルチンよ、貧しさ、純潔、そして服従を心の友にしなさいっていう答え、これ院長の答え。でもダメでした。そしたら別の時にシュターピッツ博士という方がですね、ルターに、そうか、聖書を読んだらどうかねって言われ、聖書はほとんど読んでないんですみんな修道士なんだけど、ルターは聖書を読み始めました。自分の重荷になっているものを取り去られる道を探しました。そうしたら1508年、ルターはこのローマ人への手紙の1章の17節まで読んできて、そこに最後何て書いてある、義人は信仰によって生きるという言葉にパッと目が止まった。その時信仰だけで大丈夫なんだろうかといういぶかりました。それから彼はローマに使わされました。それで有名なですね、寺院があるんですね、聖女、それは階段、これはピラトのところに、法廷にイエス様が登ったっていう、その階段、言い伝えで階段があって、ひざまずいて一歩一歩で懺悔のエネルギーをしていくとね、それ全部許されるって言うんですけどね、やったんですけど、途中まで行った時にね、えやっぱりダメだこれでは。その時浮かんだのはローマ 1-17 の御言葉です。義人は信仰によって生きる。彼は途中でやめて、階段途中で立ち上がりまして、階段を降りました。ドイツに帰り、さらに聖書を調べました。大学の先生ですからね、詩編を大学生に講じました。詩編で目がかなり開かれた。それでこのローマ書の公開に始まった。ここに行いと恵み、救い、義の問題に彼を取り組んだ。そしてこの 1-17 の神の義という言葉が、実は彼はローマカトリックの偏見を受けてますから、神の義という言葉が大嫌い。なぜ？このなぜなら、神はご自分の義を用いて罪人を罰するのだ。神の義っていうのは刑罰の義。その神の義といえば神の残酷な裁きだ。こう思ってた。彼は義人は信仰によって生きるという聖句に書いてきます。やがて光が突然広がりました。この考え方の突然の180度の変化ですね。ルターは言います。私は神の義とは信仰によって神から受けるものであるということが初めて分かった。悟った。神の義とは人間が実現する義ではなく、つまり行いの宗教の義ではなくて、神から人に賜る義、つまり下さる義、神の義なん、それが神の義業の御業によってこそ私たちは助けられる。こういう意味になった。ルターは十字架の贖罪感が分かった。神はキリストの上に全人類の罪を負わせた。ここによりどころがあるんだっていうことが分かったんです。時は変わりまして、第一次世界大戦が終わった14年から1918年、その18年、日本にはさまざまな宣教師が来てました。カナダからも人が来てました。キャロライン・マクドナルドっていう方です。この方は女子の青年たちに、いわゆる YWCA という団体を組織した方です。お茶の水の日大駿河台病院のそばにありますが、YWCA 建物、彼女がそこを買ってそこを建てたんですね。 その総監事は刑務所訪問をやったんです。日本人が行こうとするとなかなか入れてくれないんですけどね、外国人が行くとね、ちょうど NHK みたいに行くとね、門を開けてくれるのが刑務所なんですね。そこにですね、殺人強盗各種の犯罪を犯した石井藤吉という死刑囚がいました。マクドナルドさんは、キャロリンさんはね、そこの方を訪問しました。そして聖書を与えました。イエスのことを話しました。石井さんは聖書にあるキリストの記事を読みました。キリストの十字架の記事に、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分でわからないんですという御言葉に触れます。非常な感動を受けます。そして罪人が罪のために刑を受けることは当たり前のことだが、なお刑に処せられることを恨めしく思うのに、このイエスは無実の罪で十字架に処せられ、しかも一言も恨みを言わず、十字架の下手人たちのために罪の許しを祈っている。これこそ真実、神の子なりと彼は信じた。石井は一心をイエスに委ねる生活を始めた。石井藤吉さんは全く人間が変わった。刑務所長などが彼の聖者らしい人間に変わった姿を見て驚いた。そしていないから、ある高官が彼の心境を聞いたときに、その高官は、私は法を犯してこの法に、彼っていうのは石井さんは、私は法を犯して大変な罪を犯したんですが、当然その責任としてこの死刑という刑を受けるべきです。しかし私は神より罪の許しというものを得て、神と共にあり得ることを同時に固く信じておりますと答えたんですね。そして処刑がなされた。その目撃者である教会士という方がこう語りました。他の宗教の方です。多くの死刑囚は最後の瞬間に何とかして、いわゆるこの良き名を求めるのであるけれども、石井の場合は良き名を求めず、謙虚で罪の重荷を下ろして天の栄光を望み、ちょうどふるさとのホームをしたい帰っていくようであった。石井の場合は冤罪ではない。公主台のこの石井の顔を見て、そして彼の度胸を見守っていた役人たちも、その尊敬と名誉を彼に払う以外はありませんでしたと答えているんです。石井藤吉は次のような最後の言葉を述べました。私の魂は清められ、今日神の都に帰ります。滞在を犯した死刑囚が罪の許しと神の義と認められた恵みを受けて、ただ天の栄光、神の栄光を望んで天に凱旋したんです。イエス・キリストは十字架の死で終わった方ではありません。イエス・キリストを信じ信頼する者には、イエス様は新しい命を与えてくださるのです。そしてそれは、私は福音16節17節1章の、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されている。信仰に始まり信仰に進まらせるからです。義人は信仰に追って生きると書いてある通りです。私たちはこの十字架を通して神様の意志と行い、神の御業がなされたことを心から感謝してありがとうございますと受け取るもの、あるいは受け取るものであり続けるということの人生を過ごそうではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵み感謝します。この喜びの訪れを私たち一人一人が自分のものとしました、あるいは自分のものとしようとしております。お助けください。この祈りをイエス様の御名によって今にお捧げします。アーメン。